今和之君が叫んでいましたけども、まあ、踊りの方もいらっしゃると思うんですが、教会ではですね、聖霊の働きって言いますけども、目に見えない神様の霊ですね、神の臨在、まあ、臨在っていうのは神様がここにいるということなんですけど、非常にそれが強く現れていきますと、実は隠れていた、あるいは隠れていなくてもいいんですけども、精神的な問題とか、あるいは、病とか持っている場合に、一つは病気であり、もう一つは霊的な問題も絡んでるんですね。そういう場合に、それが浮上してくることがよくあります。だから、これから皆さんの、ね、使えている教会でも、礼拝に突然叫び出したりですね、あるいは走り回ったりね、そういう人が出てくると思いますが、どうぞ変な人と思わないであげてください。神様の愛されているとっても大切な人です。ただ、そこでそれを放っておくと、他の人たちが困りますので、本当に準備しておいてくださいね。アントキは準備してますし、長崎も意識して準備してます。臨在が強くなると必ず起こってきますので、世界中どこでも一緒ですね。その時に、そういう時にすぐに、牧師とかスタッフがそういう方を別の部屋に連れて行って、その人のために対応してあげていただきたいんですね。大切な神様が送ってくださってきたから。と同時に礼拝している人たちも礼拝をしないといけませんので、そういうことは準備しておいてほしいと思います。臨在が強くなってくると、必ず起こってくることですので、それは準備しておいてほしいと思いますので、まあ、驚かれた方もいると思いますけれども、悪い兆候じゃないんですね。聖霊が深く臨んでくると、解放の前にこう出てくるわけですね。聖書の中にイエス様が悪霊を出すときに、叫んでいったとかね、死んだと思ったら死んでなくて、その後解放されていたって記事が何箇所もあります。まあ、そういうことですね。静かに出ていく人も、悪霊もいるんですけど、騒いでていく悪霊もいるんですね。いろんなのがあるってことをね、覚えててほしいと思います。それでですね、時間があまりないのでたくさん話せないんですけども、賛美隊の働きというのはですね、まあ、賛美大会に出てきて順位をつけるってことはある方はですね疑問に思うかもしれません。私もあんまり好きではないんです。第一、私自身が審査をするのは正直言ってあんまり好きではないんですね。ただ、まあ、そうすることによって少しでも賛美を、ね、引き上げて一人でも多くの人に届くようにということで今やってるんですけれども、賛美の中心はですね、まあ、順位を争うことじゃなくて神様を礼拝することと、まだ神様を知らない人たちに賛美を通して神様の愛を、神の恵みを届けるっていうことが中心なんですね。で、その中で、路上ライブっていうのがよくあります。昔はですね、路傍伝道っていうのがあったんです。今はそんなの入りませんが、今は路上ライブをしてますと確かに人々が来るんですね。なんか東京アンティオキの最新ニュースを見てたらですね、知らなかったって教えてもらったんですが、私の父がですね、大阪の中井公園っていう、もうそのローカルな話すいませんが、そこで86歳の父がこうやって車、この台車みたいなやつを押さないと歩けないんですけど、今杖ではもうダメなんですけど、それを押しながら20分ぐらい歩いてそこまで行って、毎日4、5曲歌ってくるんですって。そしたら86歳で歌ってるから驚いて、70数歳の人が近づいてきて、その人が腰が曲がって大変だから、うちの父がこれは賛美歌ですよって言って、あなた大変ですね、祈ってあげましょうかって、祈ってくださいって言って祈ったら、腰曲がってたのが帰る時はまっすぐになって、帰ってそれからしょっちゅう会うようになって、今伝道してるっていうことが載ってました。息子がならずに父親が載ってました。でもこれはね、皆さんね、上手い下手じゃないんですよ。上手い下手じゃないんですよ。その70いくつの方は80いくつの父が、まあ、うまくないと思いますけど、でも本当に心から賛美して思わずも立ち止まって聞いてて、話になって祈ったら、こうやって曲がってこっちがまっすぐなっちゃった、これは本当の話です、なっちゃったわけですよね。父は別に普通の人です、ね、神様が働いたんですよね。で、賛美隊ってのはそういうところがあるんですよね。その本当に神様を愛して何とか人々に届けたいと思って従っていきますと、神様はその時用意している触れる人が必ずいるんです。その時用意している届きたい人がきっといるんですね。でこの前もうちの教会のメンバーはですね、先週福岡に我々行ったんですね。で、トシア牧師がいつもPA をしてくれるんですけど、いないから困ってたんですけど、まあ教えてもらってですね、もうなんかもう行ったそうです。そしたらもういっぱいだったそうですね、いつもやる場所は。だから仕方がないから西高に行って、データですけど、仕方がないから西高に行って賛美始めたら、西高ってそんな人が来ないと思ってたら、賛美してたら下からですね、すごい格好した、もう髪の毛いっぱい染めた白い格好した若者たちが歌声が聞こえたからって上がってきてですね、真剣に聞いてたそうです。私の妻がその若者たちにですね、これはね、人生に疲れたね、行きたくなくなった時にね、聞いてもらう歌と思って作った CD なのよって渡したらね、それ私のことって言ったんですって。本当に。そしてね、真剣に聞いてですね、住所も全部教えてくれたそうですね。いやね、少女の人は別に普通と思うでしょ、しょっちゅう来るから。でもこれはね、やっぱ神の手が動いてるんですよ。 ったら出会ってないんですよ。だからね、で、面白いですよね。だから皆さんね、出ていくと出会うんです。でここで1番になったか5番になったか10番になったか、ね、関係ない、関係ないって言っても声があるけど、それはそれで素晴らしいけども、それが中心じゃない。私たちは神様に従って出ていくのです。そして届けるのです。あなたの賛美を通して触れる人がいるから、必ず。それをね、覚えておいてほしいと思うんですね。その上で今日の話をします。今日は第一、サムエル記のところ、本当は全体の流れも言いたかったんですけど、ちょっと時間がないので、ご存知だと思いますが、先週の日曜日、東京安定教会に石川浩二という牧師の方が来られました。これは秋元牧師がもともと言った同盟福音教団という教団のちょっと前まで代表されてたので、もう引退されました、ね、でこれはまた福音派の、ドンの一人です、ね、その人がドンと来たわけですよね。でその前は今度賛美と感謝に代表教会、去年大川牧師が来て、今年も来ます。日本のトップです。千人教会、本当に千人いる教会、ね、千人教会と言いながら2、300人ことよくあるんですけど、本当に千人いる教会の牧師ですよね。プロテスタントのトップですよね。マイルドカリスマですね。それから荒井浩二牧師はカリスマの騎士だった人です ね, ね その方が今毎週の毎月のように来てますよね。でこれは去年の今頃は考えられなかったことなんです。ところが今そういう方々と関わりを開けて、世界ではベンジャミンさんとかね、ベンジャミンさんって皆さんですね、大きな収穫をしている方なんで、ライホルト・ボンケっていうドイツ人の伝道者で、アフリカで10万人とか100万人の集会を本当にしてる。でアフリカで集会すると大統領とか国の偉い人が来て、その席が作られるんですよね。そういうクルセードをする時の人がライホルト・ボンケなんで、これ本当にね、その人たちのその人と仲が来て、大きな集会をコーディネートする人なんです。だからこの前もウガンダ行った時に3000人の集会ね、本当に3000人だ集会ね、南は大げさに言うから3000人といったら大体400人くらいいたりするけど、本当に3000人いた集会、南的な言い方をしたら3万人の集会になっちゃうんですね。だから それをこの前ね言った、起こりましたよね。ちょっと何を言いたかったら、時が来たんですよ。20年前から予言されていて、15、6年前まで関わりがあったけど、そこで切れた1回、それが今開けてきたわけですね。で大川牧師にしても荒井牧師にしてもずっと予言されてたんです。私は昔ガリア湖畔でそのスタッフと一緒にね、荒井牧師の会が開かれるように言ってね、真剣に言ったこと今でも覚えてますよね。ずっと言ってね、何があるだろうと思って、その時何も起こらなかったんですけどね、今起こってきたんですよ。見事ですよね。で昔を知ってるとね、感動するんです。その大きな流れでこの時が来たって。でもうちょっと全体的に考えると、ローマ法が変わったりとかですね、隕石が落ちてきたりとかね、日本じゃないからみんなピンとこないでしょうが、目標に書いてある星が落ちてくる、隕石で星ですからね。ああ、明らかにすると黙食の時代が近づいてきてる。地震の回数と大きさは明らかに前とは違う。で、明らかにこの今までの時代が変わってきたんですね。その中で神様が私たちを救ってくださって、特別な飯があると思うんです、一人一人に。ところがですね、神様の計画っていうのはね、エゴ兵器はなくて、一人一人に最大の計画があるんですが、ポイントがあって、その神様を本当に信頼して従っていかないといけないんですよね。神様は暴力団ではないのです。無理やりやらせないんです。こうするといいよって語っていきますが、それをするかどうかは私たちの選択なんです。だって好き自体はそうでしょ。イエス様は私のために罪の身代わりに十字架かかってくださったわけですよね。最高の福音ですよね。よく学生時代伝道したら言われました。神様の愛だったらね、みんな無理やりこう好けばいいじゃないかって。これは愛を知らない人のセリフなんです。愛する人は選択を相手に委ねるんです。選択ってクリニックじゃないですよ。そうですね。これ委ねるんです、必ず。で神様は私たちに最大の計画があるよって語ってくださるんですが、語った後にそれを選ぶかどうかはあなたの選択なんです。誰も強制できません。神様でさえ選ぶかどうかあなたに委ねてくれるんです。そしてそれを選びますと、神様は人と違って真実だから必ず報われるんです。必ず祝福されるんです。その祝福のレベルが並外れてるんです。で秋元牧師の話なんか聞いてるとすごいですよね。飛行機37メートル乗らなくて、その後門脇大学に乗るって言って、今1500回超えてるでしょ。50歳まで生きたら奇跡って言われて、30くらいで死んでるはずが、今60、もうすぐ5歳、ものすごい体力ですよね。治っただけじゃなくて半分ないんですよ、あの人。神様やるときって波外れてやるんですよね。でもそれを見るポイントは、こちらが神様のおっしゃることを選んでるからなんです。でこれは選択なんですね。でサウルって王様は、ね、こっから聖書の、サウルって王様は神様から言われた、 アマレクっていうね、まあ、ちょっと昔ね神様に従わなかったって言われて、そこをね聖絶しなさい、旧約だからね、今だった問題ですけども、皆殺しですね、聖絶っていうのはね、まあ、旧約だから、ね、女も男も子供も牛も人もみんな殺せって言ったわけですよ ね、まあ、ちょっとえげつないと思わないでください、まあ、旧約だからね。そしてサウルは分かりましたって言って、イスラエルの民を連れて殺しに行くわけですよ。ちゃんと従い始めるんです最初。ところがですね、行きましたらですね、ちょっと私理解できないのは、女や子供はみんな殺すんです。で、ところが王様だけ殺さないんですね。ほうって感じですけど、面白くないですねそしたらですね、牛や羊もつまらないものは殺すんですけど、牛や羊のですね、上等なやつ、牛と羊の上等なやつだけね、殺さないで取っておいてるんです。おかしいと思いませんか？女や子供を殺しておいて、牛と羊の上等なのは殺さなかったって、どういうやつだって感じがしますけどいや、よくよく考えたらちょっと悩ましいですね。で、書いてる、はっきり書いてある聖書に、惜しんだって書いてあるんですよ。惜しんだって上等な牛と羊を殺すことを惜しんだって。サウロが従い始めたんですよ。最初から神様の言うこと嫌だって言って、何やれるかって言ったんじゃなくて、分かりましたって言って従い始めたんです。で、細かく言うと、ケニシンって言って、彼らを助けた民をちゃんと寄り分けて、彼らに害を及ぶように寄り分けて、ちんと主に従って、そしてやり始めるんですよね、聖絶を、ね。そしたらでも王様と牛と羊の良いものだけは惜しんじゃったんですね。で、私ね、惜しんだのか、なんてやつだと思ったんですけどね、惜しんじゃうんですよね。惜しむと従えなくなるんですよ。誤解しないでくださいね。死に割れてないのに無理に 何でもかんでも差し出せてなくて、神様に従うときに、まあ、捧げないといけないことってあるんです。安心してください、必ず帰ってきますから、はるかにもなって帰ってきますから。でもね、信じれないとね、なくなっちゃうじゃないですか。時間はなくなるでしょう。今日皆さんここに来てくださいましたよね。鹿児島の人は迎えるのが大変だったと言ってましたよね。正直にいろいろ言われましたね。そこまで言わなくていいと思うことまで言いましたね。その代わり、鹿児島の人はその代わりね、停車賃も時間もここで使わなかった、別ので使ったでしょうけど、ね、いろんな宮崎や熊本や、それから、そっか、そこから来た人たちは、時間とお金を使ってきたわけじゃないですか。今日、歳出ですよ。ね、他にやることいくらでもできた。でも、お金と時間を使ってここに来たわけじゃないですか。おそらく喜んでたと思います。喜んで来られたんですよ。で、帰るときも喜んで帰ってくださいね。で、みんなね、従い始めるんです。ところがね、途中でね、惜しくなっていき始めることがあるんですよ。時間が、お金が、能力が、心を使うことが、惜しくなっちゃうことがある。で、惜しくなると、神様に従い始めたのが、全うできなくなるんです。初期の頃、リバイバルを教えてたくさんいました、私の仲間は。結構いなくなった人がいます。惜しむとダメなんですね。で、私ね、人なわけです。私の失敗談を話します。サウルはそれで失敗したんです。それでね、で、ちょっと古い話になりますけども、ですね、私独身の時はね、お金気にしない人だったんです、本当に。で、よくね、新学生の時ね、新学校のね、レターボックスにね、献金が入ってるわけですよね。それで生活したから、で、ああよかったと思ってね、中見ようと思った神様がね、そのまま長藤牧師に渡すとか言うわけですよひえーとかお前らね、中見たら渡せなくなるから、はいとか言って目つぶってね、献金するわけですね。で、長藤牧師も同じこと言われてね、3日ぐらい経ったら向こうからまたこっちにね、開けてない献金が来たりするわけですねお互い訓練されてるんですね。一番渡したくないよって渡すとか言ってそういうことありましたけど、でも平気だったんです。結構結婚してね、子供ができてね、家庭が出てくると意外でしょうけど、責任感あるんです。責任感があるとね、やっぱりね、家族を養わないといけないでしょ。だからね、お金なんて気にしてなかったのにね、お金はね、結構ね、引っかかるんですよ。でね、2つぐらい必要があったんですね。1つは小さな必要、ね、1、2万円だと思います。もう1つ大きな必要、8万円か10万円かな、忘れた、ちょっと正確な額は、2つ必要があったんです。で、私はあるところに行ったんですね。そしたらですね、ね、奉仕をしたと献金をもらったんですね。で、ありがとうございましたって言って次の教会行ったんです ね。そしたらね、そこ行った時に献金するでしょ、席長ね、主が言われたんですよ。その献金ね、ちょうど実は一つの支払いするのにぴったりのことだったんですよね。十字献金取ったら、だからこれで支払おうと思って、もう持ってたんです。昼献金もらって夜の正解で ね、あのその夜行く前に実は支払いに行こうと思ってたんですけど行けなくて夜の聖火行ったの。そして、それで支払おうと思ってたんですよね。もう私の頭は支払おうと思ってたんですよ。そしたら神様言ってきたんですよ。それをそのまま全部席上献金しなさい、この教会に下げなさいって。人には宣教できるんですけどね、自分はね、そういう時ですね、はいって言って笑ってできないですよね。大格闘が始まったんですね。恥ずかしいけど、ひーとか思ってですね、それはちょっと待ってくださいよとかってね。それでね、結局ですね、 こっちにそうって思ってて、こっちにね、千円札持ってたんですね。でこっちにその献金持ってたわけですね。でこっち握りしめながらですね、献金袋が回ってきたら、気がついたらこっちから献金してましたですね。できなかったんですよ。ね、なんか冷たい目で見ないでください。できなかったですよ ね、情けないけど。でそれでまあ普通にね、説教する時その前に失神ですよね。神様は不従順でしたけど、ね、この人たちに罪ありませんから説教変なこと言いませんよとか言いながら説教して、説教干したの祝されたんです。で私ね、終わった後ね、言ったらコンビニに寄ってくださいって、もう支払っちゃおうと思って。そしたらね、教会の牧師さん連れてくれたけどね、コンビニを忘れてホテルまで行っちゃったの。それでね、ああと思って、まあいいやと思って、明日行けばいいと思って、もう泊まったんです。で次の日、車じゃなくてね、電車の駅まで泊まったと思う、確かその時は。遠くだったから。それでね、私駅着いてですね、調べたらどうなったんですか。もらったお金ね、夜の分も含めて、全部ホテルに忘れてきたんです。その時の気持ち分かりますか。前田さんだったらステーキランチですよね。ひぇーってなんかもね、はぁー、はぁー、従えなかった、うわぁ、カリスマすいませんって、本当は献金性格だったのに、はぁーって、ほいすぐに電話してね、ホテルの番号がなかったら牧師にね、そして牧師に行ってもらったんですよ。そしたらね、あったんですよ。もうそこまでされたら従いますよ。牧師さんがね、ありましたよって、ああそうですか、すぐに速達で送りますって、とんでもありません、全部献金しますから受け取ってくださいって言ったらですね、いやとんでもありません、カナもすぐに送ります、いやとんで送ってる、もう解く、いやとんでもありませんって結局ね、最後ね、示されてるから取ってくれって言って取ってもらったんですね、無理やりにね。でも本当は最初に献金したかったんですよ。で神様の憐れみでした。強烈に覚えてますよね。それでね、普通ホテルなくなる人に会ったんですよね。そして私ね、その後に2つか3つ教会回ってね、2日後ぐらいにね、長崎に帰ってきたんです。どうなってたんですか。捧げた10倍のお金がね、届いたんです。全く違うところから現金時止めで、全く違うところから。それで大きな方の必要が全部支払えちゃった。いやね、これ偶然だと思わないでくださいね。私こんな話今日する予定じゃなかったんです。いつも喜んでいなさいか、神とって不可能は一つもないっていうか、どっちが説教しようと思って電話まで全部準備してきたんです。そしたら来る車の中で、ね、こんな古い証もするつもりじゃなかったんです。はっきり語られちゃったんですよね。だから示された人きっといると思うね。神様ってね、見事なんです。パウロ牧師もパトモス行った時ね、20数年前ヨハネも連れて行けられた時に、神様じゃあこの子行けますよって言ったら、研究料全部下げろって言われたじゃないですか。でね、正直書いてますよね、三段腕を捧げたって。で10倍じゃなくて実は15倍なんですよ、来たってね。ところが今度23歳とか4歳になった時に、また連れて行った時には祈って2日目にすぐ来たでしょ。なんですね、神様はですね、意地悪するだけじゃないんです。私たちの信仰を本当に真に信頼するか、本当に神様を愛して従ってくるかっていうことを問われるんですね。でいつも無茶なことは言いませんが、時としてですね、時間ね、私今年の WBC は全然何の興味もなかったからよかったですけど、ソフトバンクホークスと読売ジャイアンツが日本シリーズしたら困るんですね。こうね、スマートフォンをここにいながら気にして説教したりするから、あ、神様すいませんってなるわけです ね。ある人だったらくだらないでしょ。みんな違うんです、みんな違うんです、誘惑になるものは。でも本当に神様に従う時に捧げていかないと、神に捧げないといけないものなんですね。捧げますとね、神は返されるんです。で、どうぞ従い始めたことをね、全うしてください。その後に神様の栄光が豊かに現れてきます。お祈りします。天のお父様、駆け足でお話をしましたけれども、あなたの御言葉を心からありがとうございます。 サウルは神に選ばれた間違いなく器でした。そして油注がれた器でしたが、神様に言われたことに従い始めたにもかかわらず惜しんでしまい、それだけではなくてその後真実な食い方もしなかったので、その飯を失ってしまいますけれども、神様、私たちが本当に神様のそのこの Y の時代、特別な時代に命を受けました。そして特別な時代に神様から呼ばれました。例外なくお一人お一人素晴らしい神の計画があることを覚えます。どうぞその神様の導きと語りかけをしっかりと聞きながら、神様に従うことを全うしていけれるように助け導いてください。神の用意している奇跡と勝利を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの心からの願いを、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康の問題、経済の問題、人間関係、お仕事、どんなことでも素直に大胆に主に願いましょう。主はそのあなたの願いに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって父なる神のもとに出てまいりました。お一人お一人の願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒される。イエス・キリストに手めずる。足の痛み、足のしびれ、イエス・キリストに手めずる。消えてなくなる。腰の痛み、腰の慢性的な痛み、イエス・キリストに手めずる。完全に癒される。肩がこう十分上がらない方、指がおかしくなってこう自由にこう伸ばしたり曲げたりできない方がいますけど、その方の肩と指に触れてください。イエス・キリストの名によって指を自由に曲げ伸ばしができるようになれ。肩に触れてください。四十肩、五十肩、六十肩、また肩にある圧迫と重荷を取ってください。イエス様って方よ、癒され。ある方に、なんか、ある方は時間を割いてその方に使いなさいって言われた方がいます。で、嫌っていうわけではないんですけど、ちょっとそのことに関して、ためらっていた人がいますが、これは神様の語りかけです。恐れずにそのことをなしなさい。あなたはその時なんか自分の時間がなくなると思ってますが、そうではありません。あなたは後になって気づくでしょう。そのことを通して実はあなたはもっと自分を見出していくようになるとしよう。神様から促しがあって、ある奉仕をするように言われてるんですけど、なんか自分にはその賜物がないって思ってる方がいますが、はっきりそれは神から出たものです。踏み出しなさい。ないと思っていた賜物が現れてきます。ある方は仕事を新しくするように、実はちょっと前から言われてます。うすうす感じているんですが、ちょっとなんか失敗したらどうしよう、なんかまたちょっとそういう恐れがあって踏み出せないでいます。恐れてはいけません。あなたは私を第一にして新しい歩みをするならば、私はその時その新しい歩みを祝福する。恐れずに踏み出しなさいと主は仰せられます。ありがとうございます。最後の一人一人に触れ、あなたの御名の栄光を表してください。と癒しをこの後開かれていきます。なんかこう今も祈ってはいるんですけれども、ちょっと消極的です。もっと大胆に祈っていきなさい。特に路上ライブに行ってるチームは、路上ライブでこの立ち止まった人と話すだけじゃなくて、手を置いて祈り始めなさい。はっきり技が始まっていきます。そしてあるグループはあそこに行くと賛否も受けるけど、あの人たちに乗ってもらうと治るっていう噂が飛ぶようになります。これは確かにそういうグループがいくつか起こっていきます。あなた方は賛美隊として行くだけではなく、そこで手を置いて祈り始めなさい。私はその中で技を成していこうとしております。皆様ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。 父なる神の愛、聖霊の親しみ交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後の常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。